Attention now! Factory 5! こちら藤もち。収録中のポイント M1! ダッシュアンダッシュ！ピリオド！
ファクトリーアップ !1、
2、
3、
4、
5!
電撃
ファクトリー 5! ニキアン
藤もち
スーパーヒーローファクトリー
ワンワン。はい、というわけで、スーパーヒーローファクトリー第11回ワンワンです。
ワンワン。
はい、今回はね、まあ、はいはい、第10回でもちょっと話したんだけど、ね、ちょっと基本通りの2本目なんですけどもね、ね同じ日に収録しているという。
喋ることはないですけどね。
はい。今回ね、ちょっとその、2週間前に撮った音声を使っているということで、ちょっとネタ的に古いところがあるかもしれないんですけど、その辺は、まあ、ご了承くださいと。ということで、はい。まあ、こんなもんかな。短いけど、オープニングトークはこの辺にして、はい、はい、スーパーヒーローファクトリー第11回。
はい、スタートします。
スタートです。特撮ラジオ、スーパーヒーローファクトリー。この番組は、よろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたします。同人よろずサークル、トムトムカンパニーズ。今年で満18周年に突入、解放誌トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。Let's enjoy the communication subculture avenue!
こんばんは、ミートナイトコールはあなたと、アリサです。お元気でしたか？で、おなじみのアリサです。ボイスブログと iTunes ポッドキャストで、特撮のお話や映画のレビューのおしゃべりをしています。アドレスは、http://www.voiceblog.jp/アリサガッテス。または、ありのままありさで検索してください。皆さん、ぜひ聞いてくださいね。待ってまーす。
スーパーヒーローファクトリー。はい、フリートークのコーナーです。
コーナ
ー。コーナー。コーナー。コーナーになったの
かな。
とりあえずまあ、
10回目のフリートーク。はいはい。
11回目。はい。第、何回？第8回ぐらいからかな。
うん、CM？
そうそうそう。ラジコマさんの
CM。はいはい、ラジコマの CM をね。
ね、番組内で流していただくようになったんですけど。
ね。
まあ、とりあえず、一通り、全 CM を
、はい。
はい。
流しました。
ね、
もう出しましたか？
出したんで。
はい。
今、2週目に入っております。
はい。
なんか、すごい、ペースで CM 流してますけど、どうなんかな
あ、まあ、
まあ、一部、ちょっと CM 多いわっていう声もちらほらと聞こえてきてはいるんだけど、まあ、うん、一応、そうやね、まあ、コンセプトを持ってちょっとやってるっていうのもあるんで、うん、まあ、CM も一緒に楽しんでもらうっていう感じで、まあ、CM も番組のうちいう形で、まあ、作ってるのは僕らじゃないんだけど。
はいはいはい。そうですね。まあ、うん、まあ、その CM はもう向こうの方が作ってるんですけどね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
まあ、それを、まあ、こう、普通の、
ね。まあね、それでね、聞いて、CM を聞いて、興味持ってくれて、聞いてもらえたらね。
うん。
ね、うん。
もいいし、で、またCM を作ってくれてるその、番組さんも、はい、ラジコマさんってほら、3つまで CM を登録できるんだけど、
はい。
うん、その、1つだけじゃなくて、まあ、2つ、3つと、まあ、新しい CM 作ってくれるとか、もしくは、その、何て言うかな、古い CM を差し替える、うん、いう形で新しい CM を、まあ、登録してくれると、うん、ちょっとね、面白みが出るんじゃないかな、なんて。まあ、でも、まあ、おいらみたいな、なんていうのかな、もう、毎回毎回、たくさんの CM をかける番組さんは、そんなにないから、
うん、
まあ、そこまでね、共用することはできないと思うんだけど、うん、まあ、よかったらってことでね。はい、
はい。
で、まあ、一通り、馬さんの CM を、まあ、ミキアも聞いたと思うけど、
はいはい、
こう、興味が湧いた番組っていうのあった？
はいはいはい。まず、
うん、
デラックスステーションっていうのが、
DX ステーション。
あ、DX ステーションか、うん。っていうのがちょっと気になったんですけどね。
ああ、そうね。僕も、うん、最初、まあ、聞いた時から、結構、あ、この番組って、なんか、こう、僕たちが、まあ、普通に趣味でやってるラジオ番組とちょっと趣旨が違うな、ね。ね。
違いますよね、多分、これは。
ものすごく、なんかこう、なんていうのかな、メッセージ性がある番組だなっていう、ことで、
うん、はいはい、
で、まあ、内容を、まあ、ここで言っちゃってもいいのか、わかんないんだけど、
まあ、
はいはい、まあ、いわゆる、ディスレクシアっていう、障害っていうのかな、はい、障害って言っていいのかな、ちょっとこの辺僕、ちょっと、下手な言葉使っちゃうと、ちょっとね、まずいかなと思って、ちょっと言葉選んだりはしてるけど、はい、読み書きが、ちょっと苦手っていうのかな、まあ、
はい、
まあそういう、ちょっと、
はい、
なんていうのかな、
か
障害って言っていいのかな、うん、を持ってる人たちが、はい、やっぱり認知してもらえないと、ね、なんだよって、今言ったこと全然聞いてないのかよ、みたいな形で、結構、なんていうのかな、社会的に、まあお仕事がされてても、すごく困る場面が、
うん、はいはいはい、わかりますよ、うん。はいはい。
だけど、これはもう、その人が、不注意でやってるんじゃなくて、もともとそういうことがちょっと読み書きが苦手なんだと、
はいはい。
いうことを、やっぱり分かってもらいたいっていうね。
はい。
うん、いうことを語ってる。
まあ、語ってる。
うん。
ですよね。
番組なんて。
はい。
そうそうそうそう。
ちょっと、うん、僕らのやってるとは違いますね。
だからちょっと、だから、
本当に、
真面目に。
真面目にやってます。
うん、聞きたいなって、はい、ね、番組なんだけど、うん、こういうのがあるんだっていうのも僕もこの DX ステーションさんっていう番組を聞いて初めてもう知った、
はいはい、僕も
あるからね、
知りませんでしたし、うん、はい、
まあね、まあ僕たちももしなんかこうできることがあれば、
うん、
なんかこう、
うん、
協力することができればなみたいな、まあ僕らができることって言ってももうそんなにないと思いますね。
うん、
そういう気持ちを持って聞いていきたいなっていうかね。
はい、
この番組でも紹介していきたいなーなんて思ってですけど、
はい
はい、うん、他にはなんか
他に、個人的には90年代ポッドキャストがちょっと気になるんですけど、で、ここにね、まだ聞いてないんですけど、何回目かの放送の時に、広島か、東洋か、っていうのが あって、
まあ、
それはなんか、
野球不安のミキアンとしては、
何を喋ってんのかなっていうのが、すごい気になるんですよね。うん、また聞かなあかんなとは思ってます。そんで90、あともう一つ96年のアイドル、ベスト10かなんか、
はいはいはいはい、
さっき、96年って、言うの、中途半端やなって思いながらも、思いながらもなんか聞いてみたいなっていうのもありますね。
はい、ほら、もう20歳代、30歳代の人であれば、うん、別に普通やからさ。
あ、はいはい。
俺らからすれば、
まあ、俺らで言うたら多分この
90年代っていうのは、
もうちょっとね、年齢が、もうちょっと、80年代やね。
まあまあな。まあ、その60年代70年代っていうのがあって90年代0年代 っていうのがあって、うん、まあ現在に至るっていうのがあるから、うん、まあちょうど中間的な、
はいはい、中間的な時代、90年代、
うん、なんかこう興味そそられる部分ではあるよ、うん、まあその90年代のあの事柄を扱っているっていう番組なのかな、
はい
うん
はい、
まあそんな感じ
です、まあね、そういう感じなんですよね、
は
い、
なるほど、うん、僕はそうやね、やっぱりハートラテマキアードさん
はいはい。
ほら、うちらも、そういう、同人サークルとかを、やってて、
あ、はいはい、
まあ、その一環みたいな形で、こういうラジオ番組やってるけどもさ、うんうん、この番組も、なんか、すごく近しい、
はい。
ところがあるから、はい、ちょっと親近感が湧くっていうかね。
はいはいはいはい。
はいはい。
はいはいはい。
やっぱり、うちらとしては、この、不女子とか、BL とかっていうキーワードが、ちょっとね、引っかかる部分ではあるから、うん、まあこの辺もちょっと、
この辺はやっぱし気になる。
まあちょっと気になるところではあるし、あとはやっぱり、マリモエオさんとか。
はいはいはいはいはい。
北海道の方でね。
そうですね。これ、この人たちが3人北海道なんですよね、多分。
うん。北海道弁交えて、
ね、
したっけねーとか。セイコーマートだーとか言ってた
ね。セイコーマート、セイコーマートっていうのはもう、多分北海道限定の、
そう
ね、コンビニ。
まあ他にも、いっぱい、その、興味ある番組とかあるんだけど、まあちょっと、はいはいはい、時間の関係で全てはちょっと喋れませんので、
ね、
はい。まあとりあえずは今回は、こんな感じ、はいはい。またね、何かあったら、このフリートークのコーナーで喋っていきたいなと思ってますんで、はい、はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、フリートークのコーナーでした。
はい。
どうもこんにちは、メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。
コデブです。ぜひ聞いてくださいね。
せーの、メガネとコデブ。メガネとコデブポケモン。
ケンちゃん30秒で CM 撮らなあかんわ。
あ、そうなんや。
うん。
うん。
言ったったやねん。俺らの魅力を。
言ったっていいか。
20秒、残り20秒ぐらいしかないわ。
ほんま。
うん。
5秒ぐらいでいい
か。5秒でもええで。
明るく楽しく頑張るぞ。
特勤マッシュのネットラジオ。
お。
特勤マッシュで検索。こんなん言わなあかん、ね。
そらそうやな、うん、
もう一回やわ、
もう一回やわってもう時間ないや、
スーパーヒーローファクトリ
ー、オリジナルヒーローを作ろう、
オリジナルヒーローを作ろう、
タコタイコ
もうなんかもう、えっちゅうの、そのネタは。もう、ビワコタワーはないって。はい、というわけで、はい、はい、オリジナルヒーローを作ろうのコーナーなんですけども、
ね、
今回は、
はい、
まあ一応、順番的には僕の番っていうことで、う
ん、はいはい、
まあ、何を話そうかなと一応考えたんですけど、
はい、
満を持してってわけじゃないけど、
はい、
うん、まあここで喋ってもいいかなっていうことで、
はい、
まあ僕の考えた、はい、ヒーローもの、ヒーローものというか、ヒーローが出てくるライトノベルっていうイメージなんだけど、
はい、うん、はい、はい、ライトノベルっていうイメージ、はい、はい、
タイトルが、
はい、
この街にはヒーローがいる。
はい、
ああ、
はい。
うん、
はい、はい。で、いかにも、
ライトノベルって感じ。
ラノベです、みたいな感じ。
ラノベっぽいタイトル。
はい、
うん、で、この作品は、そうだな、前にね、狭くて浅い奴らっていう、ポッドキャスト番組やってる、沢田信也さんが、
はい、はい、
やってた、はい、ポッドキャスト文芸部っていう、まあ、はい、番組が、あって、でその中でちょっと、はい、紹介させてもらった作品でもあるんだけど、
はい、
まあその時はね、英雄家族マキシマンカッコ仮っていうタイトルでちょっと紹介させてもらった作品なんだけど、
は はい。
はい。まあ、作品の、内容がですね、ある時、架空都市、スワヒロっていう町に、
はい。
うん、一体の怪獣と、あと巨大ヒーローが、はい、まあ、舞い降りたと。
はい。
はい。で、その怪獣を巨大ヒーローが倒して、
うん、
はい。で、その際に、そのスワヒロっていう町を、はい、まあ、なんていうのかな、封印するっていうのかな。
封印、
うん、まあ、封印としか言いようがないんやけど、
結構。だからその土地を、うん、そうそうそう、ドームで覆うみたいな感じ。
まあ、目に見えないドームみたいな感じで覆ったっていう、うん、
はいはいはい、
ところからスタートするっていう作品なんだけど、で、まあ、その、なんでそんなことをしたかっていうのは、まあ、後々、語られるんだけど、一応、その、スワヒロっていう町には、それから、はい、時々、まあ、巨大怪獣が現れて、で、町を荒らすっていうのかな。うん、で、まあ、その時に必ず、そういう巨大ヒーローが現れて、怪獣を倒すっていう状況が、まあ、繰り返されるようになった、と。
はいはいはい。
うん、で、そのことに伴って町が変貌していくっていう形で。で、うん、その結界ハッターっていうのは要するに怪獣を生み出すものが、
はい、
うん、そこの町にいて、で、それがこのスワヒロっていう町から出られなくするために。
うん、まあ他のところに被害を与えないために、そうそうそう、ここの、
うん、
ここの町だけ、に限定してる、限定したというか、ドームを張ったっていうことだね。このドームを張ったのは、誰が張ったの？
誰が張ったっていうのは、いわゆるその、マキシマンっていう巨大品。
ああ、マキシマンが張った。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
また迷惑なことをしてくれたな、そうそうそう、マキシマン。
いや、なんだけど、
あの、
本来は、この怪獣っていうのは、要するに地球全体を侵略するために送られてきたものなのよ。
うん。
うん。で、本当は、その地球にたどり着くまでに、何とかしたかったんだろうけど、間に合わなかったっていうかな。うん、結局、だから地球に、
着
いてしまったと。
怪獣を生み出す装置が地球に、
装置というか、その侵略者が、地球にたどり着いてしまった。
はいはいはい、
そしたらもう、あとはもう最終手段としてやむを得ないっていうことで、自分、まあ言ったら、その自分の身を犠牲にして、封印を施したと、
うん、
結界を施して、
った
で、要するにもうそのスワヒロっていう町以外以上に被害を広めないために結界を張ったと、うんうん、だから本当はもう地球全体があね、侵されていくんだけど、それを見た最小限、被害を最小限にとどめたと。
スワヒロの人たちにとっては迷惑だけど、
まあまあスワヒロの町にとっては。被害を被ってるんだろうけど、
うん、
で、まあ、
しかも逆に言えば、
うん、
あれやね、ご当地ヒーローってことだね。
まあまあ、そういうこと。
うん。うん、ここに行かんと見られへんってことやろ。
そういうこと、そういうこと。うん。だからもう、マキシマンはもう、スワヒロの町でしか戦わないし、で、怪獣も、まあ、結界張られてるから、スワヒロ以外には出れないと。
うん。そのさ、スワヒロ以外の人たちは、そこの、スワヒロ市には入れんの？
入れる入れる。
入れんの？
うん、だから結界というか、が、影響するのは、その、宇宙人だけなのよ。
ああ、そうな
の。宇宙人というか、その地球を攻めてきた、うん、宇宙人だけだから。
うん。
うん。で、
あれやね。町おこしできるんやね。怪獣町。
そうそうそう。で、結局その、舞台が、
うん、
その、巨大ヒーローと怪獣が地球に、うん、来てから20年後の世界っていうこと。
うん、
で、まあ、そっからまた話がスタートするっていう感じ。うんうん、で、まあ、それから20年経ったら、うん、言ったらそのスワヒロっていう街がもうすっかり、その怪獣の街みたいな。
怪獣の街やね。
怪獣が出る街みたいな感じになって。
で、
うん、よその、土地から観光客が来たりとか。
来るやろな、
うんうん。で、遠巻きに見てれば、まあ、マキシマンは怪獣を倒してくれるし、うん、で、自警団っていうな、その、特殊自警団、SSVC っていう、はい、うん、科学特殊自警団、略して、 家徳団っていう。
家徳隊
じゃない、家徳団。が、まあ、守ってくれるからっていうこともあって、まあ、別に、被害が大きくなったりすることがほとんどないんだけど、一応、まあ、その、近づかないように。
まあ、な、野獣馬とかな。
そう。まあ、整備したりとか。あの、避難勧告
して。警備やな。
そう。そういうことを、意識を、その、家督団が担っているっていう感じ。で、まあ、それがメインじゃないのよ。だから、
一応、ライトノベルっていう
と。そう、ライトノベルだし、まあ、その点がちょっとヒーローものっていうジャンルから、ちょっと外れちゃうかもしれないから、これはここで言ってもいいのかな、話してもいいのかなって思ったんだけど、まあ一応俺の中では、まあヒーローものだっていう認識があるからいうことでな、で、一応、そういう街を舞台にして描かれる、まあ学園青春ものみたいな感じなんだよね。
そうな。
だからマキシマンもメインの主人公ではないのよ、どっちかっていうと。
アイアンキングみたいなもんな。
アイアンキングはでもメインやけどもさ。
いや、メインかな。
まあ、メインっちゃメインかな。メインっちゃメインなんだけど、メインはどっちかっていうと、その、まあ、中学生の男の子が出てくるんだけど、まあ、その子が主人公。うん、で、その、中学2年生の男の子が、牧島和樹くんっていう。名前なんだけど、
はいは、マキシーマンだね。
マキシマだけどね。
ってことは、この少年が変身するのね。
違うのよ。まあ、その、言ったら、段階すっ飛ばして話すると、実はこのマキシマに変身するのは、このマキシマカズキくんのお父さんになるのよ。
お父さんか。
そう。で、最初は知らないのよ。物語の冒頭は知らないのよ。だからすごく客観的に。
そうですね。これは20年前やっていうと数えたから。
そう。
20年後やって数えたからな。
客観的に、他人事のように、まあ、マキシマンが怪獣と戦っているのを今までは見てたと。だけど、まあ、ここ最近、その、どうもマキシマンが、こう、苦戦する、状況が、目につくようになってきたと。
はあ、
で、まあ、マキシマン弱くなったんじゃねみたいな噂がちょっと立ち始めたと。で、まあ、このマキシマ和樹くんが通ってる中学でも、最近なんかマキシマンって苦労してるよね、苦戦してるよねみたいな。大丈夫なのかよとか言って。
はい。
いう、なんていうのか、話が、なってきて。で、このマキシマ和樹くんは、なんか、悪い関節みたいな。まあ、最初はもうほとんど興味なかったのよ。で、まあ、要するに、自分のことの方が第一みたいな。そんな怪獣うんぬん、マキシマンうんぬんのことよりも、僕は今、好きな女の子がいて、で、その子のことが今は気になるんだ、みたいな。
そんな。
そう。
なよなよしとってええの
し。なよなよしてるのよ、最初は。だから最初やから、あくまでも。で、その子が言ったら、徐々に成長していくっていうお話にはなるのよ。で、まあ、その、牧島和樹くんには、双子の妹がおるのよね。で、その子が、ゆうかちゃんっていう。牧島ゆうかちゃん。で、ニラ製ソーセージだから、顔はあんまり似てないんだけど、同い年だから、まあ、一応、その、兄弟で、若干というかね、もう生まれた順番的には和樹くんの方が先やったから、一応兄っていうことになってるんだけど、もうほとんど同い年だから、兄っていう認識がないっていうのかな、ゆうかちゃんも。で、もうちょっとこう頼りないから、結構こう女の子って、その中学2年生ぐらいの女の子って結構男の子よりも進んでるところがあるやんか。だから結構こうガンガン言ったり、ガツガツ言ったりとかってするような感じで、で、和樹しっかりしなさいよ、みたいな感じで。結構、背中叩いたりはするんだけど、和樹くんももう、ほっといてくれよ、みたいな感じで。まあ、最初は、まあ、そういう、ちょっとなよなよっとした感じの男の子なんだけど、結局、だから最初、さっき言った、そのお父さんが、 マキシマンやっていうところに繋がってくるんだけど、
うん。
だからそうやって。
当然これ、お父さんがマキシマンやってことは知ってるよね。
いや、この段階では知らない。だからさっき
言った
うん。関心がないと。
関心がないのは関心ないけど、
うん、だから、スワヒノっていう町に住んでるから、マキシマンの存在はもう当然知ってるわな。うん、だけど、マキシマンの正体とかはもう全く知らされてなかったから、この段階では。
うん、
そうそうそうそう。で、ユカちゃんも知らなかったと。
あ、そう
だ。うん。で、家に帰ったら、ちょっともうバタバタしてると。
うん。
うん、お母さんは、いや、お母さんも帰ってないんだよ、とか。なんか仕事が忙しくってさ、みたいな感じで。で、まあ、家督団っていうな、その、自警団、特殊自警団の活躍というか、その、状況も描かれたりとかして、で、それがまあ言ったら、オーバーラップするのよね。かずきくんのサイドと、自警団、家督団の、シーンとが、まあ言ったら、オーバーラップしていくっていう感じで。で、その家督団の中に、マキシマさんと呼ばれる人がいるっていう感じ。で、実はその人が、その、かずきくんのお母さんやった、みたいな。で、まあ、それから、まあ、言ったら、今度、やっとお母さんが家に帰ってきたと。うん。で、どうしたのお母さんみたいな。すごくなんか疲れた感じで、帰りも遅いし、最近なんかあったのみたいな。したら、お前たちちょっと話があるんだと。
うん。
で、この、かずきくんと、ゆうかちゃんと、うん、あと、もう一人、お兄ちゃんがおるんだよね。で、この子は、その、双子じゃなくて、3歳年上の高校生なんだけど、
うん
うん、で、その三人が呼ばれて、お前たちに話があると、
うん
うん。実はお前たちのお父さんはマキシマなんだと。でそこで打ち上げられるのね。
うんうん、
で、まあ、ゆうかちゃんとかずきくんは、聞いてねえよみたいな、まあ、感じになるんだけど、その、長男の、ひろみくんっていうね、マキシマひろみっていう方は、なんかこう、うすうすと感じてたみたいで。やっぱりそうだったのか、みたいな。なんで言ってくれなかったんだ。ごめんなさい、と。お父さんから口止めさせてたから、と。お前たちには言えなかったんだよ、みたいな形ね。だけど、もう、ここ最近、まあ、お前たちも気づいてるかもしれないけど、マキシマンが、ちょっと弱体化してると。実は、もう、これこれこんな事情で、まあ、マキシマンの、まあ、言ったら、その、活動限界が近づいていると。
うん。
で、このままではもう、マキシマンが、消滅してしまうと。マキシマンが消滅したら、お父さんはどうなるのって。まあ、当然、もう、私たちの前からいなくなってしまうかもしれないって。そんなの嫌だよ、うん、みたいな話になるわけよな。
うん。
どうしたらいいのって、僕たち何ができるのって。じゃあ、っていうことで、そのお母さん実は、うん、その家督団の中で、まあ、いった科学者的なポジションでいて、まあ、その家督団が使っている兵器っていうのかな、武器とか、そういうのも開発してるっていう人で、うん、で、このマキシマンが現れて、まあ、この20年の歳月の中で、開発したものがあると。
うん。
で、それが、まあ、言ったら、モルフォーザーっていう、
メタモライザー。
メタモライザー。ここではな、メタモライザーって書いてあるけど、俺、これ、モルフォーザーに書いた。ほら、メタモルフォーゼってさ、よくほら、メタモルフォーゼっていう形で言われるけど、あれ、本当はメタモルフォーゼなんよ。
うん
うん、だから、メタモル、フォーゼとかっていうのは間違いやからさ、うん、メタモライザーやったら、その、間違ってる方を使ってるっていうのがあって、うん、で、まぁ、ちょっとメタモライザーじゃなくて、モルフォーザーに変えたんやけど。
で、モルバイザー、とりあえず。モルバイザーみたいな。前は。
まぁ、それは置いといて。で、まぁ、その変身道具を使うと、まぁ、その、変身することができるっていうことで。で、それを、まぁ、かずきくんと、ゆうかちゃんと、その、ひろみくん、
うん、
に、まあ、その、
はいはい、
どうすると。お前たち、その、自分の父親を助ける気はあるかと。
うん。
うん、で、まあ、ひろみくんは、俺はやると、
うん。
で、ゆかちゃんも、私もやると。
うん。
で、
彼は、当然
やや、俺は、って言って、ちょっと、やっぱり躊躇したり悩んだりするわけよな。でも、うん、やっぱりこう、なんやかんやと考えて、最終的には、俺もやるよっていうことで、モルフォーザを掴むと、
うん。
で、まあ、新たなヒーローが誕生するみたいな感じで、うん、まあ、スタートするっていう感じかな。まあ、導入部分が、だいたいそんな感じのイメージがあるんだよね。うん、
うん、敵はさ、宇宙人は言うとったけどさ、
ほうほうほう、
なんか名前とかなんかあんのか。
あ、うん、まあもちろん、あるんだ。
どんな敵な？
ね、一応、その敵の名前があって、で、それがまあダンケルハイトって言うんだけど、
ダンケルハイト。
うん、で、若干その宇宙人の専門用語的なのがあって、まあ地球人的に言えばダンケルハイト星人になるんだけど、
うん。
うん。まあ、星人っていうのは、その人たちは言わへん。自分たちは言わへんわけよね。
言えへんな。
だって、あんまりだって、例えば地球人が、俺は地球星人だって言えへんやんか。
まあでも、バルタン、俺はバルタン星人だとか言ってるやん。
それはだから、うち、ウルトラマンの話やろ。
まあ、ウルトラマンの話。
この話では、一応、その、ダンケルハイトっていうのは、言ったら、俺らで言う地球みたいな意味やから、うん、ダンケルハイトとかダンケルハイト人とかって言うかもしれないけど、
うん、
星人とは言わへん。うん、なんで、で、このダンケルハイト人っていうのは、その、人間と地球人と違って、男女っていうのがないのよ。
うん。
うん。だから、単体で増殖するようなイメージ。
うん。
という、ちょっと、こう、特殊な、だから、単細胞生物が進化したようなイメージなのよな。
うん。
だから、まあ言ったら別に男女っていうのが特になくて、一個人が言ったら分裂したりとかして増えていくような人種で、
うん。
だから、結構、シビアな部分もあったりするのよ。生存っていうので。うん。で、言ったら、地球人とかよりも確実に、子孫を残すっていう意味で、ちょっと不備な部分があったりとかして、
うん、
でそれを補うために、うん、他の生物にインベードするっていう、
あ、まあ、
特殊能力があって、
インベーダーな、
まあ、インベーダーっていう言うけどさ、それが、まあ言ったら元になってるんだけど、要するに乗り移るっていう意味が、うん、まあインベードっていうんだけど、で、その他の生物に細胞レベルでインベードすることができるっていうので、で、もうインベードしたら、その生物の能力というか、その生態っていうのをまんま自分のものにすることができるのね。で、うん、この地球に来たダンケルハイト人も地球で生き残るために地球人にインベードするのよ。
うん、
ただ、生きてる人間にはインベードできなくて、で、死んで間もない人間にしかインベードできないの。もう死んでだいぶ時間が経つと、もう生殖機能も損なわれるから、もう乗り移ってもあんま意味がなくて、で、生きてる人間にはインベードできない。
まあ、だからまあ一番いいのは自分らで殺してすぐに乗っとったらいいわけな。
まあまあそういうことやわな、うん。うん。で、その地球に来た際に、まあたまたま夫婦が、死んで
、うん、
うん、まあ、まんもない状況やった時に、この、二人の、まあ、ダンケルハイト人が、その夫婦にインベードするのね。
うん。
うん、だけど、女の人の方は、妊娠してたっていうことで、
うん。
うん。で、要するに、インベードしたら、お腹の中に赤ちゃんがおると。
うん。この赤ちゃんはどうなの？
そうそうそう。で、ダンケルハイト人にはもう、要するにさっき言った、その、生殖能力がないから、赤ちゃんを産むっていうのが、まあ言ったら、特殊なことなのよ。あ、この、まあ、地球人は、こういうふうに子孫を増やしていくのかと。じゃあ、その、研究対象のために、うん、あえて、子供を産もうと判断するのよ。
うん。
だけど、その、出産する際に苦痛を伴うっていうことを知らなくて、で、言うたら、いざ出産ってなると、非常に、まあ、苦しむ、死にそうなぐらい、まあ、苦しむと。で、その、ダンケルハイト人が耐えられなくて、
うん。
うん。んで、その、お母さんにインベードしてたんだけど、赤ちゃんが生まれる瞬間に赤ちゃんの方にインベードしてしまうのよ。 で、まあ、出産と同時にお母さんはもう息絶えて、で、赤ちゃんの方が生き残るんだけど、で赤ちゃんの方に、その、インベートした際に、まあ、ああ言ったら、本当に思考停止みたいな状態になって、で、まあ、それから5年間ほど、まあ言ったら、植物状態になっちゃうの。で、まあ言ったら、成長が止まった状態で5年、うん、5年間を過ごすことになると。で、その5年間の間にもう一人の宇宙人が、まあ必死に看病というかね。
看病すんのや。
そうそう。看病っていうか、その、見守るっていうのか。
うん、あ結構、ええ人なんやな。
まあまあ。で、その間に、結構地球のことを、学ぶわけよ。
うん。
うん、で、5年の時、月日が経って、その赤ちゃんが、なんていうのかな、復活するっていうのかな、その、再び生殖、じゃない、生態機能を取り戻すと。
っていうか、この、
そこからすくすく育っていくんだけど、
千里は死ん、この、女性は死んだけど、夫は生きてる。
そうそうそうそう
夫ってことやな。夫は生きてて、うん、それが看病してたってことやな。
そう、
うん。
で、まあ、それからずっと育てていって、うん、まあ、無事、まあ、中学生ぐらいの年になるっていう感じなので、うん、で、その子が、その、いわゆる千里っていう女の子で、うん、で、普通の人間として育てていくのよ。要するに、その、
だからこの二人の、なんだっけ、
男性
の配信人は、
そう、
この人たちは、あれなの結構この地球に馴染んだ、ええ人なの
まあ、20年も地球に住んでたら、ある程度馴染むんちゃうかなっていう。
馴染んで、なんかこう、
考えで、
人間のなんか優しさがそういうのに触れて、正義になっていくってことね、うん、この人たちが。
で、まあ、徐々に、まあ、その地球の文明とかに、うん、文化とかに感化されていくっていう感じ。
うん。
そう。ただ、その、シゲルの方は、
はい。
その、ダンケルハイト人の記憶を残したまんまやから、
うん、
地球に馴染んできたとはいえ、やっぱり自分はダンケルハイト人やっていう意識は、深層下に残っていくわけやけど、千里の方は、一回、その、赤ちゃんになった際に、言ったら、記憶障害起こすから、今までの記憶とかは一切がさ、消えてしまうのね。
うん。
うん。で、また、地球人の赤ちゃんとして、
だから、まあ、純粋な地球人。
そう。だからもうほとんど、人間として育ててこられてるわけやから、だから、まあ、なんていうのかな、まあ、夫婦でもなく、親子でもなくっていうような微妙な関係がずっと続いてるっていう。
でもこの千里やったっけ、うん、千里っていうのは、だから、マキシマンの和樹やったっけ和樹と同級生ってことか。
そう。
ってことは、ここになんかある
んだ。うん、さっき言った、その、俺には好きな子がいるんだっていうのは、その和樹くんがな、
うん。
うん、俺には気になる女の子がいるんだって言ってたのが、この千里ちゃんのことだよ。やっぱり千里ちゃんはちょっとそういう浮世離れした父親に育てられてきてるから本人も当然、まぁ、あ、ちょっとこう一風変わった、ちょっと電波的な要素があるという女の子。で、まぁ、あ、基本その、和樹くんと千里ちゃんのこの学校内での、まぁ、あ、その、生活というか、
青春
が、まあ、舞台になるような感じで、で、その学校の中に、まあ、言ったら同級生がいて、
うん、
で、そこに、まあ、幼馴染の女の子がいたりとか、そのお嬢様がいたりとか、ドジっ子がいたりとか、関西弁の女の子がいたりとか、みたいな。
あラノベっぽい展開
の、ね、ラノベっぽい展開、うん、があって、はい。まあ、この辺、ちょっと喋りたいけど、喋ったらちょっと時間がないんで。
あのさ、それで、まあ、時間もないんやけど、一、うん、つだけ聞いときたいやつがあってさ、家族隊じゃなくて家族団か。
あはいはいはい。
家族団っていうのはどうなってんの？
ああ、どうなってる？そうやな。
どういう構成なの？
まあ、家族団っていうのが、 その、まあ、民間で設立された、言ったら特別警護組織みたいな感じで、一応、その、基本は、その、NPO 団体っていうの？あの、非営利団体みたいな感じなんだけど、一応そういう、あの、町を守ってるっていうことで、まあ、民間から寄付とか、あとはその、まあ、一部税金、とかで、うん、まあ、あの、運営されてるような組織で、うんうん、で、一応メンバーは、まあ、言ったら、ボランティアみたいな形で集まってくる。まあ、その、スワヒロっていう街が好きで、例えば怪獣に襲われる街やとしても、僕はもう、この街で育ってきたんだから、この街にずっと住み続けたいと。
自衛団みたいなもんや。
まあ、そういうこと、そういうこと。で、メンバーが一応、構成的にはもうたくさん当然、まあ十何人とかね、二十人近いメンバーいるんだけど、一応この物語的に、メインで、活躍するのは、松村さんっていう、松村俊夫っていう、メンバーからはキャップと呼ばれている、
はいはい、
おじさん。で、はい、一応こう、その下に、牧島隼太っていう人が
いる、ね。隼太。あ、はいはい。だから牧島ね。
で、この人が、まあ言ったら、その、和樹くんたちのお父さんになるわけね。で、うん、まあ、正体は、その正体は牧島、みたいな。
まあ、そうですね、うん。もう隼太っていう名前からもう、そうわかりました。はい。
で、同僚に、嵐山大輔さん。
はいはいはい。
と、井出光博士さん。
はい。二平さんやね、これ。
おいおい。
はい。
いや、いや違うよ。違うよ。
はい。
あとは、その、秋藤子さんっていうとかね。
はいはいはい。
うん、あと、岩田博士っていう人もいたり。
はい、はい。
岩田明彦さん。うん、で、たまにその、家徳団に遊びに来る、うん、星野ちゃんっていう、星野勇美ちゃんっていう、
はい。
女の子が多くて。
あ、星野少女。星野
少女。まあ、少女になります。キャップのメイコっていう設定ね。
あ、うん、まあ、この構成を見たら、あーって。
まあまあまあ、イメージ的にはね。ただ、そのまんまにはしないけどね。あくまでも、まあ、モチーフというか、その、オマージュっていうような形で、うん、そのまんまにはしないと思うけど、だいたいその、メンバーが、まあ、中心になって活動するみたいな感じかな。うん、で、それに、プラス、その、サイコさんっていうね、マキシマサイコさんっていう、これが、その、お母さんなんだけど、武装兵器、武装兵器って言ったら変だけど、その家督さんが使う怪獣退治に使う武器とか、うん、そういうものを
考えた。科学班だね。
そうそうそうそう、開発提供してるっていう。
うん。うん、そうなん
だ。そうそうそう。まあそんな感じなんだけど、あとはまあそうやな、クラスメートとかもちょっと一応、まあいろいろ考えてはいるんだけど、まあここでちょっと説明するとちょっと長くなっちゃうんで、うん、もし興味がある方は、先ほど言った
はいはいはい。
沢田信也さんがやってる、ポッドキャスト文芸部っていう、はい、この番組もちょっと終わっちゃってるんですけど、まだそのアーカイブが、ね、残ってる、
うん。アーカイブ残ってます、
ね。ファイル018。
おー、ファイル018。
うん。で、そこに、この、はい、まあ、英雄家族、マキシマン、カッコ、カリという、タイトル。はい。いろいろ記載されてますので、それを見ていただけたらなと思います。はい。
ですね。
うん、まあ、ちなみにこの番組には僕もちょっと出演してますんで、違う名前で出演してますけど。
はいはいはい、はい。はい、よかった
ね。まあ、そんな感じかな、
うん。そうですね。そんな感じですかね。
まあ、機会があればちょっと、まあ、いろいろまた語っていきたいなと思うけど。
はい。
はい。まあ、そんな。あ、
そう、うん、そんなことで、マキシマン。っていうか、マキシマンじゃなくて何だっけ。タイトル。
あ、この街にはヒーロー。
街には人がい
る。うん。
はい。
まあ、そんなもんでいいかな。
うん、そんなもんでいいかな。あ、佐藤、お便り？
あ、あれ読むの？じゃあ、
聞きます。聞けますんで、読みますか。
はいはい、
俺夏ヒーローをスクローにメッセージが届いておりますので、
はい、
ちょっと紹介したいと思います。
はい。
はい。ラジオネーム、
うん、
マヨラーさん。
はい、はい。
マヨラー。
うん。
イキアンさん。
はい。
JKB が出るヒーロー番組を作ってください。
ほう。
はい。48人全員出してください。ということです。これはどういうことなんですかね。オリジナルヒーローで、のコーナーで作ってくださいっていうことなんでしょうか。ね、多分。
ああ、ちょっと、この文面だけではなくて。
多分そう、でもオリジナルヒーローのコーナーに来たんだから、多分そうやと思うんですけど。
まあ、ほら、アニメでは、
ああ、そうですね。アニメではありますもんね。
AKB とか、
うんうん、
まあ、AKB をモチーフにした作品とかは作られてきてますし、だからやり方次第では、
うん、
まあ面白い作品が作れるんじゃないかなと思います。
JTB 自体もね、ヒーロー番組に出てますしね、結構。
まあ、一部出た人がいるってこと？
出た人がいる。
板野友美さんみたいに、仮面ライダーカップに出たみたいな。
ウルトラマンの映画とか。
ただ、まあ、この方は、要するにもう、AKB0048 みたいに、その、メンバー全員を主人公として、
ヒーロー番組欲しいと。
あー、でも48人もヒーローがいると、ちょっと、大変になりそうやけどな。
アニメ見てないんで、どんなかわからへんけど、あれ48人全員出てるんかな？
それはどんなか。いや、全員ではないと思うよ。
うん。
まあ、ただ、僕は、まあ、僕のイメージとしては、桃色クローバー Z？ もう、おちゃんの、まあ、5人をヒーローにするっていうようなイメージはね、ちょっと。っていうか、まあ、ももころちゃんは、そういうヒーローっぽいステージとかやってるからな、もう実際。
なんか、戦隊もんみたいな格好をしてたしね。うん。
はい、
それが、まあ、また機会があれば作ってみたいかな、と思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、オリジナルヒーローを作ろうのコーナーでした。
メタングフとは私タイがミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲームなどを取り上げるポッドキャスト番組です。毎週水曜日更新、ユーストリームとかで、生放送なんかもやったりしています。ぜひ聞いてください。
そのままそのままチャンネル、そのままそのままそのままチャンネル、そのままだよ。
この番組を聞いた後は可愛いネギサーコで検索してね。ちょっと後ろ、うるさい。
スーパーヒーローファクトリ
ー。昭和ヒーロー大全集。
はい、昭和ヒーロ
ー。大練習。
大練習。というわけで、はい。
今回は、
はい。
最初のオープニングコントでもね、うん、やりましたけども。
おー、あれ実は、はい、元ネタがあるんですよね。
あるんですよね。
で、それが、
電撃、ストラダ5。
ストラダ5。
電撃、ファクトリー5。
ファクトリー5ではないです。ストラダ5です。
ストラダ5です。
はい。
はい。
まあ実はそれをパロディにしたのが、
ね、
今回のネタやったんですけど。
オープニングの歌の時のナレーションっていうんですか？
まあ、イントロの部分ね。
イントロの部分のパロディですね、あれは。
で、この電撃ストラダ5っていう作品なんですけどもね。
あとね、ストラダ5ってね、正直見たことがないんですよね、うん、俺。
ああ。これはね、1974年、
うん
うん、に放送された、うん、っていうことになったけど、うんうん、そうね、僕も先週、まあ、話したその、うん、1014もそうなんだけど、うん、やっぱりほら、うん、子供心に、うん、やっぱりヒーローが出てこないっていうのは、いまいちちょっと関心を引かなかったっていう。
あ、でも、ストラダ5ってさ、
うん、
5人変身、一応変身みたいな感じになれへんのかな？
変身というよりも、なんか、スーツやね。
うん。
なんていうのかな、ウルトラマンとかさ、 あの、ウルトラセブンのあの、防衛チームってさ、制服着てるやんか。
うんうんうん、
で、まあ、怪獣と戦うときはヘルメット被っていくやんか。
うん。
うん。だから、あんな感じ？
あの、イメージがするのかな。うん、
だから、変身ヒーローが出てこない、家督隊とかウルトラ警備隊だけで敵を倒すっていうイメージ、
うん、
の作品だったんよね。
うん、
ただ、ただ、すごいのが、
うん
うん、この特撮ドラマに出てくる主人公たち。
はいはいはい。
うん、まず、チーフと呼ばれる。
はいはいはい。
通称ジュピターと呼ばれている人がね、うん、なんと、シシドジョーさん。
エースのジョー。
エースのジョーの。
ねえ。
シシドジョーさんが。
シシドジョーがやってるんだね。ま、これね、あの、制作っていうのかな。あれが日活、ね。
はいはいはいはい、はい。
うん。
まだあの、コロナに行く前のね。
前のね。だから日活といえば、だから、エースのジョーや。
うん。
小林明かエースのジョーや。
あ昔はね。
うん。それで多分、シシドジョーが抜擢されたんよね。でも、いきなり大物やもんね。
そうだなぁ。で、あと、メンバーの中で、
はいはいはいはい、
ね、いわゆるその5人の、
まあね、戦隊もんの
走りみたいな感じ。いやいや、もう走りっていうか、もうこの時点では、うん、な、1974年やからさ、いろんなヒーローが、乱立してた時代ではあるんやけど、うん、あの、メンバー、まあ、5人いて、まあ、ストラダ1、ストラダ2、ストラダ3、ストラダ4、ストラダ5というね、5人のメンバーがいるんだけど、そのストラダ2を、いわゆるオリオンって言われるメンバーを演じたのが、
はいはいはいね、もう最近ね、お亡くなりになった方なんですよね。まあ、
チー・タケオさん。
チー散歩でおなじみね。
はい
はい、
あの人が、まあ、ヒーローをやってたんですよ。
ねえ。ちーたけおさん的には、これの作品は、どういう位置づけなのかってわからないですけど、
プロ歴史
僕ら、僕らの中では、もう、ちーたけおといえばサラダ、
スーダ、オリオン。
オリオン。うん。そういうイメージですよね。
でちなみに、あの、ストラダ1を、あの、演じたのが、あストラダ1っていうのがペガサス。
ペガサスね。
そう。はい、それを演じたのが、岡崎徹さんっていうね。
アーマーゾーン。
仮面ライダーアマゾンをされてたんですけどもね。はい。
アマゾンの前やね、これ。確か
に、うん、そうそう、そうやな、うん。
アマゾンのちょっと前、うん。ちょっと前っていうか、一緒ぐらいの時期なんかな。うん。
どうかな。
微妙な時期やね。うん、
で、敵のね、なんやろ、ボスっていうの、うん、
はいはい、
ミスター・アスモディっていう、う
んはい、
のが出てくるんだけど、うん、そのキャラは、まあ言ったら、その、マスクキャラ、マスクじゃないやろ、なんやろ。
うん、なんかこう仮面被ってるよね。
仮面っていうよりなんやろな、
ね。仮面やろ、いや、多分仮面なんやろ。なんか、およ、あの、なんか、気持ちの悪い。
そうそうそうそうそう、そう。
かぶってるよね、あれ。
仮面というか、マスクというか、もう、いや、もしかしたら、あの、劇中ではあれが素顔なんかもしれへんけど。
いや、でも、ここ、あの、どうなんやろ。わからん。あれが素顔なんか
わからん。だから、要するに、なんて言うたらいいの、その、着ぐるみの頭だけっていう、頭だけの着ぐるみっていうの。うん、そういうのを被ってるから、もう本当に雰囲気的には、もうヒーローものっていう。
ヒーローものやね。完全なヒーローもの、ね、
うん。
ジャンル、でもジャンルとしてはヒーローものジャンルではないんやろね、多分これ。
いやー、でもどうなんやろう。中身はもう完全に、だって、こう、アクションするしさ。
うん、まあ、
うん、
アクションするし、海への、
なんかこう特殊武器を使ったりするしさ。
まあ、一応変身みたいな感じ
の。特殊マシン使ったりするし。ただ、まあ、変身っていうのはな、なんかこう、ちょっと地味やったけど、アタッシュケース取り出して、アタッシュケースパカって開けて、アタッシュケースの中に入ってる服をバーって着て、ほんで、まあ、変身するっていうの、変身っていうかな。まあ、だから、なんか服を
装着する。
ただ、まあ、だから、そういう意味では、だって、ズバットだってそうやもんな。解決ズバット。ギターの中に収められる特殊スーツを着て、みたいな。ただ、ズバットの場合は、ゴーグルが降りて、フェイスガードがカシャってしまって、完全に顔は隠れるけど、ストラダ5はもう顔は丸出しっていう。
まあね。
うん、あ、それだけの時代やけど、やってることはでもヒーローもね。
どういう位置づけ？
なんやろ。
でも一応、あの、ウィキペディアを見ると、スーパーマシンに乗って、子供向け、ヒーロー番組の要素を取り入れたアクションドラマって書いてあるな。
うん、取り入れたっていうことだけやもんな。
まあ、厳密にはアクションドラマなんだろうけど、ただ、まあ、雰囲気的には限りなく。
あ、当時の、この、74年っていうのは、だからヒーロー番組多かったから、
そう、
そういう感じで制作はされたんやと思うけど、まあ、ちょっと微妙な位置づけやと思う。ほんで、これわずか13話しかやってないんだよね。
そうそうそう、ワンクールなんだよね。
うん、しかも、これ13話やから、どっちみち打ち切りやろって思われてるんや
と思われがちなんだけど、実はこれ、もともと13話やったらしいよね。
もともと13話を撮り終わった後に放送されてるから。
そうそうそう。
うん。
だから最初からワンクール作品として放送されてるから、その13話の中できっちり話がまとまってるよね。
うん。
うん。という、まあ、すごく今の深夜、アニメみたいな構成で作られて
る。ああ、そうか。
ドラマ。ね、もともとだからワンクールとして、
ワンクールとして作られた。
作られて、ちゃんと、1話から13話でできてから放送されるっていうね。だから、あんまりこうバタバタ感がなかったっていうの。
はいはいはい、はい。確かにね、意識でっていう時には、ね。
中途半端に終わった
し。中途半端に終わったりさ。なんか最後ドタバタしたなっていう雰囲気があるけど、これは全くそういうのはなかったよね。多分。
ねえ、そういう作品なんで、もし、まあ見れるんやったらな。見てみたい。
あとね、最後に、ストラダっていうのはね、プロデューサーの人がたまたま打ち合わせで行った、食堂っていうか、食べ物屋さんの名前を付けたみたいなんやけど、
食べ物屋さん？あー、いや、なんかね、
かなんか
飲み屋さんで、スナックか何か行ったんちゃうか、で、その時に、その店の名前が たまたまストラダっていう店の名前で、あ、この店の名前使おういうことで、使ったらしいけど、だから特に意味はないみたいなことは書いてある。ただ、そのストラダっていうのは、本来は道路っていう意味らしいな。だから三菱の車にストラーダっていう車あるし、あと、パナソニックが出してるカーナビにストラーダっていう名前のナビ、カーナビがあるっていうね。だからどっちも道路に関係してるから、
まあ、この作品もね、スーパーマシンとか。
そうそうそう、自動車っていうかな、スーパーマシンを買って活躍するっていう感じやから、まあ。
で、プロデューサー何気につけたのに
何気につけたやつがたまたまそういうイメージにあってたって、
でも多分、飲食店のストラーダーは意味があってつけたんよね、この試食。多分。
なんかどっかの道路の際にあったんちゃうの、知らんけど。はい。まあそんな感じ、
ね。
これはあれかな、ほうほうほう、2002年に完全予約限定でプレミアム DVD ボックスが日活から発売された。
はい、
うん。で、その時が初のソフト化であったって書いてあるね。なんか逆に言ったらそれだけしかない。
はいはい。
ああ、まあもしかしてどっかで見かけたら、これ多分すごい貴重な作品になると思うんです
、ね。そうですよね。ちなみに、あれですよ。歌ってんのはチャーリー構成ですから。
チャーリー構成？
うん。オープニング、チャーリー構成。ルパンの。
チャーリー・チェイじゃないの？
うん、チャーリー・チェイはチャーリー構成
なんや。あ、そうなんや。チャーリー・チェイっていうのがチャーリー構成のことなんや。
うん、構成な。
へぇ
だから、チャーリー構成が特撮歌ってるっていう。
おー。そうなんや。
うん。
はいはい
はい。興味があったら、ドキで見てください。
ちょっと興味がそそられるけどね。
はい。
はい。で、ちゃんとしたお便りじゃないんで、 まあ、ここでは、ちょっと紹介は控えますけど、
まあ、まあ、僕のブログに、
ああ、そうかそうか、ミキアンのブログ、
ブログのスーパーヒーローハクトリー第10回目っていうやつにコメントを書いてくれた人がいて、
うん、
はい。なんか、次のスーパー、昭和ヒーロー大全集の予告をしてほしいというのがあったんで、うんうん
で、うん、あ、確かになーとかって思いまして、うん、で、前々からね、その、なんだろうな、オリジナルヒーローっていうのは、まあ予告ってできないし、まあ、語る中で紹介していくような感じだし、うん、で、まあ、昭和じゃないや、平成のコーナーとアニメのコーナーは、まあ、この、今週やるアニメについて、アニメとか特撮について語るっていう、う
ん。あ、だからね、まあ、わざわざ予告せんでも、っていうわけやからね。
うん。
まあ、予告できるやったら、このコーナー。
そうよね。昭和ヒーローに関してはね、ちょっと予告した方が、確かにそのヒーローについてのお便り、
まあね、お便りが
安くはなると思うから。
はい、確かに解決する可能性は高くなりますもんね。
うん、まあ、だから今回からね、ちょっとこの、次回取り上げる、まあ、昭和ヒーローを予告していこうかなと思ってます。
うん、しましょうか。
はい。はい、じゃあ、次回、第12回のね、昭和ヒーローは何にしましょう？
もうこれしかないですね。
うん。
電脳警察、サイバーコップ
。おー、サイバーコップ。
サイバーコップ。
これはあれですよね。
ね、
超昭和ヒーロー。
昭和63年ね。
そうそうそう。昭和63年だから、本当に昭和の、本当に末期って、末期じゃないな。なんていうの？
64年まであるけど、まあ64年はないようなもんなんで。
後期も後期っていう感じ。本当に昭和の終わりの特撮って。まあ僕らからすれば比較的まだ新しい方になっちゃうんかもしれないけど、まあちょっとこの昭和の中でも新しめの
まあね、まあ、
ヒーローもちょっとやっていこうということでやっていこうということ
ね、ほんまに
はい、
こんなに最近のやつをやるのは珍しいですね。
まあメタルダ以来っていう、まあ、メタルダ以来っていうかメタルダ前回やったばっかり、前々回か、
うん、メタルダの次に新しいかな、
うん、かな、はい、というわけで次回紹介するヒーローは電脳警察サイバーコップ。
はい、これに決定です。
はい、サイバーコップに関する、はい、お便り、ね、お待ちしております、はい。
お待ちしております。
そんな感じかな。
ということで、
はい。
ね、1回目電撃、11回目。
あ、11回目
?11 回目、うん。電撃ストラダ5でした。
はい。
いつかは海外で働きたいな。
いいよね、憧れの海外生活。
でも不安もいっぱいあるんだよな。
実は私国際結婚考えててさ。
え、そうなんだ。喧嘩したりも多いでしょ
う。うちの彼ちょっと理解できないところもあるんだよね。
そんな悩めるあなたにこのラジオ、
世界直送インタビュー、なるほど海外プラス旅、
世界直送で検索。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、
ティードリンキングトークをお届けしています。
配信は毎月10日、20日、30日です。駆け上がりラジオで
検索
スーパーヒーローファクトリー、
二次元空間へようこそ。
はい、第11回目は、二次元世界へようこそです。
二次元、はい。
何円、二次元、
はい。二次元、はい。来ましたね。二次元空間へいらっしゃい。来ましたね。
はい、いらっしゃい。
いらっしゃい。分子さん。
分子さん。はい、お、早速、新しい。はい。ね、まあ、なんていうのかな。
はいはい。
いやー、なんでや、なあかん、頭が働け、うん、眠くて頭が働け。
今回はね、だからさっきも言ったんやけど、ロンドンオリンピックとかがあって、
うん、
うん、まあアニメ、深夜アニメ
がね、ほとんどまあお休みになっちゃってるという
のが多いんだね。
のもあるし、ね、で、うん、まあ 二回撮りじゃないや。なんていうのかな。
あ、二本撮り。
あ、二本撮り
なんで、うん、
してる関係で、うん、そのタイムリーな話題ができないんで、うん、まだ話してないネタないかなとかって思って、うん、まあちょっといろいろ頭を、あの、眠い目をこすりながら、ちょっと頭を働かしてみたんだけど、あのね、ウポッテっていうアニメ。
はいはいはい、ウポッテ、ね。
が、東京の方からは、まあ、あの、3ヶ月遅れみたいな感じには なると思うんだけど。
あ、こっちはね。
そうそう、東京の人たちは、確か、あの、春アニメとして見てるはずなのよ。
うん、ああ、そうなんや。
そうそう、こっちはほら、夏から始まったから。
うん。
うん。
そっか、向こうはもうすでにやって終わってるんや。
そうそうそうそう。なんで、あれなんだけど、まあ前々からね、その、ウポッテっていうアニメはね、タイトルがね、なんでウポッテっていうか、言うかというと、逆さまから読んだら鉄砲になるから、なんだよね。
そうなんよね。
うん。
うん。
で、そういうタイトルだから、出てくる女の子、っていうかまあ、女の子しか出てこないんだけど、男は出てくる。一応先生とか出て
く
る。
ああ、はいはいはいはい、出てくるけど。
だけど、出てくるキャラクターは、ほとんどが、まあ、実在のね、銃を、まあ言ったら、擬人化した、
あ、
女の子として擬人化してる作品で、うんうん、まあ人間の女の子じゃなくて、あくまでも銃として描かれてるのね。
描かれてるね、うん、これ。
だから、その会話の中で、私が作られたのは、とか、
うん、
なんか、戦時中はこんな使われ方をして、とか言って、本当に銃として会話してるのがね、すごく面白いなぁ、とかって思ってるんだけど、
うん、
そうそう。で、ミリタリーマニアの人とかからすれば、なんていうのか、もう本当に、銃あるあるみたいな感じで、うん。
あ、
そうだよね、そうだよね、みたいなシーンはいっぱい出てくる、うん、来てるんだ
けど、うん、俺、全然それ、ところ分かれへんわ。
そうそうそう、まあ、銃知らない人はね、まあ、分からないと思うけど、ただ、うん、その、雰囲気として、あー、みたいな、この銃は、まあ、こんな戦いきさつで作られたんだ、みたいなね。
うん。
そういう、豆知識みたいな、トリビア的な知識を、まあ、学べるというか、その、得られるっていうところで、まあ、ちょっと楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってるんだけど。
まあ、さ、名前が、ふんことかさ、一六ちゃんとかさ、
そうそう。
これは武器の、この、
そう。
鉄砲の名前。
うん、そうなのよ。
特にこの一六ちゃんっていうのが俺すごい気になんねんけど。
うん、一六ちゃんっていうのは、
ちゃん。
M16A4 っていう銃があって、で、この M16 シリーズっていうのは、すごく人気があるというか、
人気が。
たくさん作られて、いろんなシリーズが作られて、
うん、
も
う
なんていうのかな、世界中で使われてるっていうの、うん、で、映画とかでも、もう、まあ、頻繁に使われる。うん、そういう戦争映画とかではもう頻繁に使われてるし。銃を知らない子でも、M16 っていう銃を見たら、あ、この銃、どっかで見たことがあるって思うぐらい。
そうなの？
うん、有名な銃なのよ。
これ、じゃあ俺も知ってるのかな？
いや、まあ、どうやろう、意識してないと分からへんかもしれへん。
うん。
うん、だから、その、一六ちゃんっていうのは、アイドルなのに。
関西人やけどね。関西人やけど、なんか知らんけど。
これ、なんで関西人なのかはちょっとよく分からないんだけど、うんうん、とにかくこの、一六ちゃんっていうのは、この M16 から来てるのね。
うん。
うん。
で、ふんこっていうの
は？で、ふんこっていうのは、FNC っていう銃があるのよ。
うん、
で、この FNC っていうのが、F で N で C だから、で、それで、フンコっていう、だから F のフ、で、N のん、うん、で、C のコ、うんうん、で、その、いわゆるあだ名として、フンコって呼ばれてるんだよね。で、まあ本人は気に入ってないっていう、 だから、その、一六ちゃんが、ふんこって呼ばずに、ふっこ、ふっこって言ってるのね。
うん、
だから、一六ちゃんは、ちゃんとこの FMC が、あの、ふんこって言われるのをあんまりよく思わないから。だから、ふっこ、ふっこって言ってくれるんやーとか言って
た。ああ、言ってた、言ってた、言ってた。
そう。
例えば言ってたな、こんなこと言ってたわ。
言ってて、で、結構、あの、好意抱いたりとかしてるんだけど、ただ、一六ちゃんは本当は、ふんこってちゃんと書いてたんだけど、うん、そのふんこっていうのが字が汚くて、だんだんその、んっていうのが、カタカナのつに見えてきて、ほんで、勘違いして、ふっこふっこって呼んでたっていうだけの話だったというね。エピソードも描かれてたり、あと、原告っていう先生が、男の先生が、
はいはいはい、はい。
おるやんか。で、その原告が、ふんこって絶対に言わないよね。おい、FMC って、ちゃんと本名で言うのよ。まあ、本名っていうのもおかしな話だけど。だから、その、FNC は、この原告っていう先生が好きっていう設定なの。うん、ふんこって言わないから。
うん
うん、で、あとは、そうな、あ、シグちゃん、すごく、こう、狙撃がうまいシグちゃんっておるやんか。
はいはい、
お団子頭の、うん。で、なんかこう、すごい遠くから、バスンって狙ってくるっていう。
うん、
で、あのシグちゃんっていうのは、SG550、SG550 っていう銃がモチーフなのよ。
うん。
で、SG だから、シグなのよ。で、本当の SG550 っていう銃も、アサルトライフルなんだけど、ライフル銃と同じぐらいの狙撃能力があるっていうことでな。
うん。
うん、だから、それをモチーフにしてるから、いうことで、その狙撃がうまいっていう。感じなのよ。
だから前さ、なんかすぐ壊れるから。
あ、L ちゃん
?L ちゃんか。
うん。L ちゃんは、この L85 っていう銃がモチーフなのね。
うん。
で、この L85 っていう銃は、ほんまに故障が多い銃なんよ。イギリスの銃なんだけど、まぁ、ちょっと複雑な経緯があって、で、イギリス軍の正式採用銃として採用されたんだけど、なんていうか、至るところで欠陥が出てくる、欠陥銃なのよ。
だから、
だから、それをモチーフにしてるから、うん、こう体が
弱い。体が弱いっていう設定ない。
そう。で、実際に、何かピンが壊れましたとか言って、
うん、
ちょっと病気になっちゃうみたいなシーンがあったりとか。うん、だから、具合が悪くなるゲームを全部実銃になぞらえてるからさ。
もうじゃあ、結構忠実に作られてるんやな。
そう。
銃に。
忠実、うん。あとは、何かあるかな。面白かったのが、小頭部のね、子が出てくる。その、要するに、小学生っていうの小頭部の子が出てくるっていうシーンがあって、その、小頭部っていうのは、なんていうのかな、サブマシンガンなのよ。で、後頭部はライフル銃で、中頭部は、アサルトライフル、突撃銃っていう、いわゆる、その、ライフルは狙撃銃で、で、アサルトライフルっていうのは、戦場で実際に取り回しがしやすいように若干短くなっている銃なのよ。そう。で、サブマシンガンっていうのは、それが、はるかに小型化されて、ピストルあるやんか、鉄砲じゃない、ハンドガン。
ハンドガン。はいはいはい。
ハンドガンの弾を使える銃なのよ。ハンドガンよりもちょっと大きめ。
うん、
だけど、その、要するにハンドガンとアサルトライフルの中間ぐらいの銃で、で、その中でね、M10 ちゃんっていう子がおんのよ。
M10 ちゃん。
で、M10 ちゃんっていうのが、M10 って書くのね。
うん。
で、M10 って言うんだけど、まあ、通称イングラムって呼ばれる銃がモチーフなんだけど、とにかく連射スピードが速いのよ。だから普通の銃がな、ダダダダダダダンっていう感じやとすると、イングラムっていう銃はもう、ブルーンって撃ち尽くしてしまう銃なんよ。一発でマガジンの中が空になるっていう。 で、それを、その、再現してるから、ものすごくスピードが速いって、喋るスピードが速いっていう。
あ、
うん、早口でダダダダーってまくし立てて、で、すぐこう、打ち尽くしてしまって、なんていうの、こう固まってしまう。で、M10 ちゃんどうしたの？あー、もう打ち尽くしちゃったんですよ。う
ん、はいはいはい。
あ、これ、M10 ちゃんって今、ウィキペディア見たけど、漫画版では、うん、ラムっていう名前みたいやな。
ラムちゃん？
うん、イングラムだから。
ああ、イングラムのラムちゃん。
イングラム、だから、銃の名前が、イングラム M10 っていうのよ。
うん。
だから、その、アニメでは、こう、M10 ちゃんって呼ばれてるんだけど、うん、漫画では、イングラムのラム取って、ラムって、言ってるみたい。ただ、多分、ラムっていう名前はアニメでは使えんのやろな。
ラムは、だってラムちゃんが多いから。
そうそうそう。そうそうそう。あとはね、もう本当に、サバイバルゲームをやったことがある人であれば、すごく、ああ、わかるわかるみたいなのはあると思うよ。この辺に出てくる銃ってほとんどもう、エアガンとして作られてるから、
うん、
そう
だ。
そうそう
そ
う。
もう、そこら辺はもう全くわかれへんわ。やっぱし、
僕はね、本当にサバイバルゲームやって一番最初に買った銃っていうのが G3 なのよ。
うん。
G3、で、この、
この、漫画の中でも、
ポッテの中でも G3 チャーっていう。あ、はい、
G3、
うん、
そうな。
ちょっと髪の毛が長くて黒髪でさ、アンダーシャツ着てる子。タートルネックのアンダーシャツ着てる子。
うん。
ほんで、はしたない格好で撃つっていう。奥の手っていうことでさ、こう、大股パカって広げて M 字回
転、
銃を撃つっていう。そうそうそう。あれは、もうその G3 に、その、バイポッドっていう、なんていうのかな、伏せた状態で銃を撃つときに重心がブレへんようにいうことで、その銃の先に、なんていうのかな、日本の足がついてるのよ。
うん、
で、それを表現してるの。
あ、はいはい。
うん、だから、その、バイポッドがついてない、一音ちゃんとかが、あなたにはちょっと無理なんじゃないのとかって言われてたっていうな。で、うん、そんなことないわ、私だってできるわよ、とかって、教えて、とかって言って、教わったら、いやん、恥ずかしい、みたいな。はしたない、みたいな。うん、あれ可愛かったけどな。
まあ、マニアにはたまらへん。
なあ、まあそういう。
まあだからこういうさ、武器マニアの人にはもう、たまらへんアニメってことだよ、これ。
ああ、うん、まあ、まあまあ、そうやな。
うん。まあ知らんかっても、
マニアじゃない人でも楽しめるとは思うんやけど、マニアであればさらに楽しめるんやろな。で、またこの、うんちくが面白いのよ。だからちょっと、もしかしたらこれちょっとかなり俺の中では上位に来そうやなーっていう。まあ、あれやねんけどさ、その、うん、どっちかっていうと萌えアニメの系統には入るんやろうけどさ。うん、
萌えアニメかな、うん。女の子しか出てこないし。
こう、マニア心をくすぐるアニメとしては、
まあ、この、ラジオ聞いてる方で、まあ、マニアな人がおったら一度見てほしい。ああ、まあ見てるかな。
マニアの人やったら見てるやろ。
まあちょっとでも興味が、銃とかさ、こういう武器に興味がある人がおったら面白い。アニメでは。
あとはまあ、相変わらず白熊カフェ面白いなっていう。
まあね、白熊カフェ、白倉カフェ
じゃ、白倉カフェは面白い、ね。じゃない、ミキアはついに見ましたか。
はい、見ました。
ミキアはその白熊カフェのどこが面白かった？
パンダくんが可愛かった。
パンダくん、はい、パンダくんはいつでも可愛いやん。
いつでも可愛いの。ああ、いつでも可愛いか。でもなんか家出してんのに。
家出の会お腹が減ったから家帰る。それじゃあ家出じゃないじゃない。ペンギンさんのツッコミが面白いよな。いや、帰ればいいんだよ。
花屋さん。
帰っていいんだよ。
で、花屋さんが、嫌われてるっていうの。
花屋さんにめっちゃ嫌われてる。
行き先はちょっとわからへんけど、
いや、その、リンリンさんっていう人が、すごいパンダくん大好きなんよ。
うん。
だから、逆にパンダくん引いてるんよ。パンダくんが好きすぎて。
好きすぎて。
女子高生が出てきたエピソード見た？
ああ、見た見た見た。デート。
そうそう、いろんな女の人が、リンリンさん目当てで来てたけど、一、はいはい、人ちょっと最後にポツンって残って。
で、あれ、クギューの声だったよね。
あれね、クギューだよね、声が。おー、クギューやーとか。あの回も面白かった。
だからすごい地味地味な感じだったけど。
最後も思いっきり弾いてて、さよなら私の初恋とか言って。
我が多分俺、リンリン。リンリンやったっけ最初に見た回を。
はいはい。
花屋さんを。
うん。だから、リンリンさん大好きな子でも弾くぐらいのパンダくん大好き。で、最後にパンダのぬいぐるみ持っとったけど、ぬいぐるみじゃないや、キーホルダー持ってたけど、あげますからさようなら
面白かった。はい。うん。まあ、今日、これからも、まあ見ていくかなと思うよ、これ
。毎週ちょっと見続けてほしいよな。はい。まあそんな感じかな。
ね。
うん。じゃあまあこの辺にしましょうかね。
次元空間
へようこそ。
との
コーナーでした。
した。
はい。
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ44というポッドキャストブログをやっておりますクーと申します。うちのブログはですね、僕のまあ日々の出来事を語ったり、あとはクリエイティブコモンズライセンスでですね公開された楽曲を紹介したり、あと自分のオリジナル曲をですね弾き語りしてみたりと、まあたわいもないブログですけども、もしよければお寄りください。ありがとうございます。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けております。あなたの考えたオリジナルヒーロー、昭和ヒーローや平成ヒーローの話題、アニメの話、また普通のお便りも募集しています。投稿はブログのメールフォームから http://mikimochi.caesar.net/ またはスーパーヒーローファクトリーで検索。皆様のお便りお待ちしております。
もうすぐ夜中の2時だよ。死密時だよ。はい、というわけで、
第
11回のまあ、
ですね、
ですけど、
はい
はい。
11回目は何をやりましたっけ？
何をやりましたっけ？とりあえず、ストラダ5のコントをやった。
はい、コントね。みんな分かってくれたかな？
YouTube とかでさ、ストラダ5で検索したら、はい、多分オープニング出てくると思うからさ、
うんうん、
それを見てほしいよね。おぉ、こんだけ再現してるんやって
、ね。
再現度合いをちょっと確認
する。ストラダ5って言ったけど。
あとは、そうやな。
まあ、10回目の時のやつも検索してみてください。
10回目、シーモンスパロディ？なんて言うか、シーモンスで検索したらいいのかな。
まあ、多分、帰ってきたウルトラマンシーモンスって書いたら、
シーモンスの歌やったっけ？
さあ、シーモンスの歌。
シーモンスの歌で検索したら、元ネタが出てくると思います、ね。
出てくると思います。はい。
はい。そういうね、元ネタ探しをするのも、この番組の一つの楽しみっていうことでね、
ちょ
っと、
ね、
はい。思っとってほしいんですけど。あとはまあ、オリジナルヒーローで久々になんかマキシマの話したけど。うん、
ね、
はい。あと、まあ、いずれ、龍馬院の話もしたいよ。
まあ、龍馬院はここで結構ちょっとちょこちょこっと喋ってるかな。
ただ、龍馬院に関しては、一回また歴史を見なあかんもんな、あれ。新選組とかがモチーフになってるとか、新選組とか。幕末がモチーフ。
幕末ですからね。
まあその辺のまたキャラクターの、付き合わせとか、まあ、あれを僕らがもう考えたのもう10年ぐらい前か。
そうやね。
だからもう、
なあ、
忘れちゃってるもんな。あれ、どんなキャラクターやったっけとか。だからまた一から構成し直さないといけない。
まあ、また楽しみにしとってください。
はい。まあそんなこんなで、スーパーヒーローファクトリー第11回にお送りしてきましたけども、
はい。はい、
よかったらまた皆さんも、お便りとかで参加して
ください。そうですよね、お便り。
はい。はい、であと、じゃね、ゲストで出たいっていう方がもしおられましたら、そうね、スカイプさえやってれば、収録できますんで、
はい、
まあ、ご自宅で収録できますんで、ま
あ、気楽にね、
うんうん、そうやね、まあ、
気楽にゲストとも来てほしいですよね。
欲しいですね、うん、はい。というわけで、お相手は、藤もっちと、
キアンでした。
はい、では、
はい、ご機嫌よろしゅう。
ごきげんよう。さようなら。
おやすみなさい。
さあ寝よう。寝るぞ。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。
来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポン。